ブリー。ラブリスは葵がハットを心奪われたラブリーなものやことに関して心感じるままにおしゃべりする番組です。皆さんお久しぶりです。葵です。すいませんね、3月ですね、ちょっと配信を飛ばしまして、お休みをいただきまして、戻ってまいりました。はい、ゆっくりさせていただきました。はい、で、実はですね、なんと、ラブリス、1周年を迎えました。はーい。1周年迎えまして。しかもですね、私まあ、ぼーっとしてたんで、ちょっとその時、ポッドキャストから離れてたので、あ、そういや1周年だなーとかは、こう、頭の片隅にはあったんですけど、あんまり、別に何かできるわけでもなかったんで、そのままスルーしようとしたらですね、なんとね、ドクロ奉行ちゃんから、1周年記念のお祝いのお言葉をいただきました。はい、ちょっとそれだけちょっとご紹介させていただこうと思います。しかもね、腹猫とタグをこう一緒につけてもらってますね。はい、1周年おめでとうございます。これからも配信楽しみにしてます。といただきました。ありがとうございます。しかもね、そう、腹猫と腹猫ね、人気番組の腹猫さんと、一緒の、たまたまね、一緒の日にね、デビューしたんですよ、ラブリス。そう、それまでしかも覚えててくれててね、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。はい。2年目もね、葵らしくラブリーに楽しくやっていきますので、皆様よろしくお願いします。ねえ、そうですね。実はちょっと3月ね、まあ自分は結構辛いこともあったので、ちょっとそれ、ちらっと、ご報告したいんですけど、20年間飼ってた実家のね、パセリっていう猫ちゃんが、ちょっととうとう亡くなってしまいまして、なんか最初行方不明になったんですよね。で、突然母親から、なんか連絡が来て、そう、マロンちゃんから連絡が来まして、行方不明になったと。うん。で、なんかまあ家の中で飼っててもヨボヨボしてたから、まあそんなに窓とか開けてても外に出なかったんですけど、最近なんかたまたまなんか開けてた時に、おばあちゃんが開けてた時になんか出ちゃって、で、そのままおばあちゃんが出たことに気づかずに、パセリが外に出たことに気づかずにそれ閉めてしまい、で、どこにいたかわからなくなり、家の周りにもいないし、で、それでまあ一生懸命探したんですって、で、探しても、ま、見つからなくて、まあまあ、めっちゃ寒い時期ですよ。で、まあ、猫ってその、死期を悟ったら、家を出て、死に場所を探すというか、外で、死ぬ姿を人に見せないっていうところがあるんで、それなんかなっていう話になったんですけど、でも結局、2日後に、近所の人のお家の駐車場で、なんか倒れてたのが目撃されてて、で、倒れてて、そのお家の、人は、首輪をね、そう、もうしてなかったんですよね。で、首輪してなかったから、どこの猫かわからんけど、まあ、野良にしては綺麗だなって思いながら、まあ、結局保健所に連絡して、もう死んでたんで、保健所に連絡して、保健所で、まあ、焼却処分をされた、っていうのを、その、近所の人から、まあ、母親は聞いたらしくて、まあ、最後が分かって、まあ、良かったんですけど、本当にね、家、この終わりはちょっと想像してなくて、家で死ぬと思ってたんで、家の中で。だから、外にもね、できるだけ出さないようにしてたんで、骨は、まあ、死んだらね、そういうペットの、そういう、焼いてもらって、お骨をもらうっていう、そういう、ペット、冠婚葬祭、冠婚違う、ペット葬式みたいな、葬式じゃないけど、まあ、骨を、焼いて、お骨をもらうっていうのをしようと思ってたんで、だから、何も残ってないんですよね、手元に。骨も残ってないし、だから遺体も見てないし、私たちは誰一人、家族。でもそれが本当に辛くて、で、やっぱり、まあ、私が拾ってきた猫だったんですね。私がペットショップからもらってきた猫で、パセリは。小学校5年生ぐらいの時かな。 で、抱っこして連れて帰って、で、ずーっと飼ってたんで、すごい人懐っこくって、可愛くって、お風呂に入るのも嫌がらず、なんか意外と水の中で綺麗、なんかこう、うっとりして、なんか、お風呂を楽しむ猫ちゃんだったんですけど、ちょっとね、ユニークでね、いろんな変なところで寝たりとか、面白いことするし、まあ、狩りもいっぱいして、スズメ連れて帰ってきたり、なんだ、ツバメの赤ちゃん取ってきたり、モグラを取ってきたりとか、面白い猫だったんですけど、とっても可愛くって。で、顔も可愛かったんですよ。超美人。あの、メスだったんで。うん、超絶美人。なんか、白で、目は、ブルーと、金色みたいな、金色？緑かな？の、オッドアイだったんですけど、結構最近ね、テレビとかでもオッドアイの猫、よく見るんですけど、絶対パセリが一番可愛いと思って。いや、でもこれ、親のひいき目もあると思うけど、ガチで可愛いんで、あんまりあの、本当に整ってた、美人な猫ちゃんでした。はぁ、だからね、本当に何も残ってないっていうのがすごい辛くて、仕事をしてるその昼休み休憩中に聞いたんですよね。だから、私もそっから涙が止まらなくなって、なんか、マスクしてたからまあ良かったんですけど、そんなあの人と喋るような仕事じゃなかったんでね、あの、黙々と やってたから、別に、こっそり泣いててもバレないかなと思って、もう、なんかそんな水分あるみたいな。量ボロボロボロボロ出てくるから、なんか、とりあえず、あまりにちょっとやばくなったら、トイレ行ったりしてましたけど、もう、涙目で仕事して仕事して、なんかもうしばらく、そういう状態が、続いてましたね。まあでもね、やっとちょっと最近は元気になってきて、また実家で母が、あの、なんか動物を、飼いたいそうなので、わかんない。次は母、マロンちゃんはね、犬派なんで、うち兄弟みんな猫派なんですけど、母親は犬派なんで、どっちを飼うかちょっとわかりませんけど、トイプードルと、なんか子猫との間でなんか揺れてるみたいですけど、私はできれば猫を飼ってほしい。けどまあ、飼うのはもうね、私一人じゃやっぱり一人暮らしで猫を飼うこともちょっと考えたんですけど、やっぱね、旅行行けなくなるし、それこそ実家とか帰るときも大変なんで、やっぱ一人では無理だなと思って、誰かと一緒に暮らすとかじゃないと、ちょっと飼えないんで、そうですね。ちょっと諦めました。一人暮らしで猫飼うのは猫が可哀想だから。でもなんか猫カフェに行くのもなんか違うんだよな。っていう感じで、まあまあまあ。その辺の野良猫を見てちょっと心を癒す日々です。ね、ペットロスはきついなぁと思って、20年も生きましたからね。しかもね、白猫で20歳も生きるってほぼないらしくて、まあ、20歳自体もまあ長生きなんですけど、あの、白猫ってなんか短命らしいんですよ。で、動物病院の先生が、白猫でこんなに長生きしてる猫見たことないと。言ってて、特にどこが悪いわけでもなく、まあ、よたよたしてましたけど、歩いてるし、老衰で死んだので、どこかが、まあ、腎臓は悪かったけど、どっかがなんか悪いとか、そういうことはなかったんで、本当に手がかからなくて、すごいいい子でした。というわけで、ちょっと冒頭から一周年期に向かいましたからの冒頭からちょっと暗い話をしてしまったんですけどね。いや、本当にペットは家族なんで、はい、辛かったです。はい、というわけで、まあでもね、ちょっとまた次に向かってね、頑張っていこうと思います。はい、で、ラブリス、今回15話ですね、あの、お便りをいただきまして、ちょっとそれを、あの、そのお便りをね、ご紹介しようと思います。なんと、ご相談のお便りが来ました。はい。呼びますね。葵さん、こんばんは、カエルです。この度は、折り入ってご相談したいことがあり、メッセージを送らせていただきました。先に言ってしまうと、恋愛相談になります。先日、数年ぶりに職場の女性をデートにお誘いしました。玉砕覚悟でしたが、OK とのお返事をいただき、週末お台場で一日遊ぶことに。結果はいい雰囲気の中、お互い楽しく過ごしたと思います。 そして、その翌週、仕事終わりにその方をご飯にお誘いしました。そこで言われたことなんですが、私、彼氏がいます。と。その後は、想定内でしたけど、的な顔をしながら、精一杯の平穏を装っていました。心は、むせび泣いていました。これって、デートに誘う前に彼氏がいるかを確認しておくべきだったのでしょうか？あと、彼氏がいても別の男性と二人きりで遊ぶのってありなのでしょうか？そもそも、人を好きになるってどういうことなのでしょうか？もう、この世の女性には全員彼氏がいるような気がしてきました。どうか、魂の救済をお願いいたします。ちなみに、後悔だけはしたくないので、自分勝手ながら、その方に告白して、正式に振られようと思っています。はい。と、いただきました。カエルさん、ありがとうございます。すごいガチの恋愛相談の。これすごい、ねえ、と思って、私ちょっと心配になりました。これ読んで。大丈夫かなと思って。で、ほんとね、ごめんなさい。早くこのメールに対して、ね、放送でお返事をしたかったんですけど、遅くなってほんとすいません。はい。でも一生懸命考えたんで、私なりに。ちょっとね、それについてね、ご質問していただいたことについて、お答えしていこうと思いますけど、いやー、ねえ、お台場で一日遊ぶって楽しいよね、絶対。お台場デートですよ。いいな、してみたいな。はあ、そうですね。カエルさん、関東の方ですからね。いやー、そうね、これね、頑張ったね。いやー、そうですね。ただまあ私はこれを読んでまず思ったことはですね、とりあえずね、やっぱり遊びに誘う前に、私は彼氏の有無を確認しといた方が良かったと思う。これはやっぱ興味を持った初期段階でやっとかないとダメかな。これ本格的にね、好きになっちゃった後に彼氏持ちって分かると本当にこう自分がしんどいので、ここは頑張って、確認した方がいいと思います。さらっと聞いたら意外とさ、わかんないっていうか、みんなに聞いてるのかなみたいな、なんとなく。軽く聞いたら、そんなに重く捉えられないので、これでもそれが難しいんだけどね。まあでも軽く、聞く方が、いいと思います。話の流れでとかね。そうね。でもこれちょっと、いろいろと言いたいことがいっぱいあるな。まあ、まず、私の場合は、既婚者やまあ、彼女持ちだと分かった時点で恋愛対象から除外します。カエルさんが言ってた、彼氏がいても別の男性と二人きりで遊ぶのってありなのでしょうか。これはね、私は基本的にルール違反だと思いますね。逆もしっかり。いや、だって嫌でしょ。だったか、自分がね、奥さんや、まあ、彼女の立場だったら絶対嫌だし、本当にトラブルのもとにしかならないので、なんか、言い訳とかされても、いやいや、ってなるだけって、まあ、私はどっちかって言うと嫉妬深いタイプなので、こういうことされると嫌ですね。嫌だし、なんかちょっと信用できなくなってきます。そうね。で、まあ、それで、まあ、彼氏が、まあ、いるってなって、でも、まあ、どうしても、まあ、それでもどうしてもその人のことが好きならね、まあ、別れるまで待ちましょう。待った方がいいと思う。でも、既婚者だとね、まあ、その可能性は限りなくゼロに近いので、次に行った方がいいとは思う。そう。で、あとね、大切な人がいるのに他の異性による人にろくな人はいないので、気をつけてください。はい。これはもう、どっちも男女問わずそうですね。はい。そうね。私の場合、まあ自分の場合でしか答えられないからね。まあ私の場合はですね、彼氏がいるときに、まあ男性から二人で遊びに行きたいって言われたときは、何の目的か聞いて判断します。まあ、一応聞く、目的は。けどまあ、二人で遊びたいって言ってきてる時点で、まあ好意はあると思うので、まあ、どこまでの行為かわかんないですよ。わかんないけど、まあ、行為はあると思うので、彼氏がいるから二人きりはまあ無理かなって言って、基本的には断りますね。別に向こうがそういうつもりがなくても、まあ、彼氏が嫌がるから行きませんって言ったらそれでいい話だし、そうそう。やっぱり、付き合ってる人に 嫌な思いさせたくないので、一番大事にするのはそこなんでね。うん。まあ、ただね、長年の男友達とかで何回も遊んでたりとか、いう、まあ、昔からの友達とかだったら、まあ、例外かな。それはまあね。うん。で、もし、まあ、正当な理由があって、例えば同僚の誕生日プレゼントを見に行くとか、複数人で行けなかった場合、複数人だったらありだと思うんですよ。だから複数人だったらあれだけど、まあ、二人、どうしても二人になってしまうとか、まあ、なったとしたら、まあ、行くとしたら、彼氏に、まあ、事前に報告をして、まあ、同意を得てから行きます。うん。そうね。だからそこは、はっきりとさせるね。うん。だからまあ、どうなんだろう。まあ、私は行かないけど、彼氏がいる時点で、まずは、このカエルさんから、まあ、私がカエルさんに誘われたとして、彼氏が、その時私にいたとしたら、まあ、行かないよね。お台場デートしないよね。だって、何のためにって、だら浮気したいのかよって思われてもしょうがないでしょ。うん。そうね。だからまあ、でも、いやまあどうなんかな。まあもしかしたら、デートのつもりじゃなかったのか？いや、ちょっと苦しいな。苦しい。まあ、でも、その子も、まあ、あれですね。きっと、あ、なんか、自分のことを好きなのかなーって、何回も誘われるなー、好きなのかなーって思って、まあ、私彼氏がいますって言ってくれた時点でね。まあ、まだ良かったと思いますよ。だってこれ、いるのに、ずっと、なんか、隠されたまま、なんか、遊ぶわれてたら、なんか、それこそ悪女っていうかね、より傷が深まるよね。なんかまあここで早めにまあ言ってくれただけはまだ、で、分かっててそういうことする人もまあ、いるからね。うん、だからまあまあ、まだ良かったと思いますけど、傷が浅いうちでね。うん。でね、そうね。で、一番この難しいご質問。はい。人を好きになるってどういうことなのでしょうか？これね。これ。人を好きになるってね。なんだろうね。これ、私も教えてほしいわ。ああね。どうなんだろう。うん、まあでも私が思うのはですよ。まあ一生懸命今の時点で考えたことは、まあその人の短所とか長所とか全部含めて、ああ、無条件にね、やっぱりあなたのことが好きで受け入れるよっていうのがまあ本当の愛なんじゃないかと思うんですよ。だからそこを私は目指したいので、でもまあそれはすごいやっぱ大変なことなんですよね。しかもまあ恋愛の初期の段階だとそこまではいかないかもしれないけど、まあ、まずは自分より相手を優先したいとか、こう大切にしたいって思えたら、その人のことが好きになってるんじゃないですかね。多分。ただね、そうなるとね、こうやっぱりだんだんずっと好きになってくると、こう本気で人を好きになるのがこう怖くなってくるんですよね。自分がなくなりそうだったりとか、まあ好きすぎて傷つけてしまいそうだったりとか、なんかつい理想をこう押し付けちゃったりとか、裏切られるのがね、怖かったりとか、いろいろとあると思うんですけど、まあ特にね、その失恋した後だったりとか、深く傷ついた後だったら余計にそうかもしれない。で、こう、好きな気持ちって、恋愛の好きな気持ちってやっぱり、こう、暴走するときあるよね。こう、どうしてもコントロールしきれないときがあるから、それもある、怖いなっていうのがあるけど、でもそうなったときに、やっぱ、恋愛って、やっぱ下心がどうしてもあって、よく言いますよね。この恋の字は下に心があって、愛は真心っていう漢字がね、恋は下に心がついてて、愛は真ん中に愛が心が入ってるから真心っていう、昔からよく言われてる言葉があるんですけど、どうしても恋愛の時は自分主体になってしまいがちというか、自分のことしかやっぱ見えない。で、こう浮かれちゃったりとかね、するけど、まあ本当にやっぱりずっと続けていくとかね、相手のことを本当の意味でこう受け入れるっていうのは、やっぱり恋じゃ無理なんですよね。愛に、こう恋を愛に変えていかないと無理だから、 ね、恋愛感情も3年経ったらなくなるってね、よく言いますよね。そう。だから、やっぱりその、恋の状態の、まあ自分の気持ちってコントロールがままならないからね。相手の気持ちなんかもっとコントロール、なおさらコントロールできないわけですよ。で、まあそもそもね、相手の気持ちは、まあ相手のものだし、自分の気持ちだって自分だけのもので、お互いに影響を与えたりはできるかもしれないけど、気持ちの強要は不可能だし、それはしちゃいけないと思う。で、自分の気持ちも相手の気持ちも尊重してあげるっていう、これが大切だと思います。恋愛の時から。うん。押し付けるものじゃないからね、自分の気持ちって。それはね、エゴです。自己愛ですね。うん。で、まあ、そういうことなので、相手の気持ちも尊重するっていうことは、相手が自分のことをどう思うかも自由っていうことですね。うん。だから、自分のことを好きになったり、嫌いになったりしてもいいよっていう。うん、それは自由ですよっていうことだから、まあ自分にとって辛いことでも、相手を尊重するってことはそういうことですよね。うん。で、それは、お互いにそうだから、カエルさん自身も自由に感じていいんです。うん。でもし、諦めきれなくて、まだ好きでいたいんだったら、好きなだけその人のこと好きでいたらいいし、好きでいるだけなら自由です。うん。その気持ちを強要なんて誰にもできないから。うん。だから、自分の素直な気持ちをどうか大切にしてあげてほしいなって思います。うん。で、やっぱ人それぞれね、感じ方って違うし、その人のが、感じたことがその人にとってのすべてなんですよね。だからもうそれでいいと思うし、誰かに何かを言われる筋合いもないと思います。うん。だから周りが何を言おうと別に自分がそれで良かったらいいんだし、周りはいいじゃんって言ってても自分が違和感感じてたらそれでいいんですよ。うん。だってその人と関係を好きな人とね、関係を持つのは自分だからね。うん。そうそう。だから、本当に、周りがどうとか、関係ないから。うん。気にしなくていいかな。自分の気持ちを大切にするのが一番だと思います。うん。で、あとね、恋愛ってタイミングもかなり重要なんで、まあ、それもあるかも。単純に。結構タイミングね、重要よ。本当に。うん。でね、うまくいく人はね、行く人とはトントン拍子に大体進むんですよ。だから今回はカエルさんの運命の人じゃなかっただけです。大丈夫です。うん。だからカエルさんはまだ未来の恋人に出会ってないだけだと思う。うん。だからその今回は人を好きになることができて、こう勇気を出して行動できた自分を褒めてあげてくださいね。それは本当に褒めてあげてほしい。うん。で、まぁ、今回でその恋愛のね、経験値ってやっぱりアップしたと思うので、次はもっとね、余裕を持ってこの経験を活かせるはずです。うん。でね、あれですよ。メールに書いてたけど、カエルさん。もうこの世の女性には全員彼氏がいるような気がしてきましたって。いないから。いないからね。うん。聞いてみないとわからないんですよ、そこは。もしかしたら別れた直後かもしれないし。そうね。これは私がよく、彼氏いるでしょって言われるからムカつくっていうやつなんですけど、彼氏いるときはありますよ。いるときはあるけど、いないときに、なんか信じてもらえないの、うん、普通に嫌だから。だから、その人がいないって言ったらいないし、いるって言ったらいるんだから、それで、聞いて。これはお願い、聞いて。うん、そう、確認は大事です。うん。ね。わかんないでしょ？でもカエルさんも思われてるかもしれないじゃん。いいなーって思ってるけど、あの人、彼女いるかもしれないしって思われてるかもしれないでしょ？いないよみたいな。いないか言ってよって思うでしょ？うん。それと一緒だよ。うん。という感じで、大丈夫なので、素敵な人だとね、そう思いがちなんです。わかる。その気持ちはわかるけれども。こうね、一歩ちょっと踏み込んでね、聞いてみてくださいね、頑張ってね。うん。でね、あとね、あ、この人好きだわってはっきり自分でね、自覚したら、できるだけ早く勇気を出して行動に移しちゃった方が、人生はより楽しくなると思うよ。うん。ファイト。うん。 はい、これが師匠からのお言葉ですが、どうか参考になったでしょうか。うん、すげえ一生懸命、真面目に、超真面目に答えて、私これ。ちょっとなんか、大変だわと思って、早く、この傷をどうにかしないとってなって、うん、すごい一生懸命、なんか変なこと言えないしなと思って、カエルさん純粋だけ、絶対に冗談とか、で、なんか、無理無理と思って、うん。真面目に答えました。はい。大丈夫かな？はい。という感じ。私はこういう感じの考え方なので、うん、まあ、みんなはわかりませんよ。いろんな人がいるので、これは違うかもとかね。あると思うけど、うん。私はそれでいいと思いますので、参考にするようなことが、もしあればね、嬉しいです。はい。というわけで、いやーなんか、がっつりな恋愛相談のお便りは、ちょっと久しぶりだったんで、ね、ちょっと緊張しました、私も。じゃ、そろそろエンディングに行きます。ラブリスでは皆様のご意見、ご感想を話してほしいトークテーマなど、お便り募集しております。お気軽に問い合わせフォームまでお便りください。待ってまーす。で、まだね、ちょっと思いつつお便りをいただいてるんですけど、また次回にさせていただこうと思います。はい。ごめんなさいね、遅くなっちゃってね。はい。それでは皆さん、ラブリーな日々をお過ごしください。バイバーイ。